上昇軸、足立でございます。
同じくアンジュです。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
今このバックでかかっているこの曲、
はい、
聞き覚えがあるかなと思うんですが、いかがでしょうか。
うん、あります。ずっと聞いてましたね、これ
ね。
うん、
あのエンディングテーマなんですけどね。
はい、
最近かけたりかけへんかったりする、あの秋の時にですね、
はい、
ちょっと秋やなと思って、これずっとこのエンディングテーマかけてたんですけど、ちょっと雰囲気変えようと思ってその前にちょっと評判良かったあのピアノのね、
はい、
曲がありまして、あれもすごく評判良かったんですよ。
うん、あれ好きな方も多かったですね。
うん、そうなんですよ。あれなんかもうええわー言う人って、
うんうん、
でちょっとそれに戻してみようと、
はい、
するとですね、今かかってるこの、実は曲名がですね、
はい、
Kings Happiness という、曲なんですけども、聞きたいっていう方が続々と、
うん、
セミナーでも、なんで流してくださいよこれからもというリクエストがあったりしてですね、誰が歌っていてどっかで CD で売ってるんですかとか、
うんうん、
聞かれたんで、じゃ あ今度のお気楽のオープニングでお話しますよっていう話したんでね、
はい、
でこうやって今流してるんですけども。
そうですか。
光一さんっていう方が作曲して、京子さんという方が歌ってらっしゃる、
はい、
フィルズハピネスという曲で、これがね、CD とかで販売されてるんじゃなくてですね、
はい、
ネットで、自由にこうダウンロードできるっていうね、使っていいよっていう、その著作権フリーっていうんですかね、
はい、
うん、そういう楽曲として提供していただいておりまして、
はい、
でいいなと思ったんで使わせてもらってるんですけども、
うん、
特にいいなと、まあ、曲自体もいいんですけどね、これ、
はい、
歌詞がですね、幸せになるために歩いてるんじゃない、
うん、
幸せを感じる心を手に入れるために歩いていくんだと気づいたんだっていうね、
うん、
ここの歌詞がまあぴったりというかね、お気楽に。
そうですね、
普段からまあ幸せになるってことはできませんよという、
はい、
お話をしてまして、
身も負担もないとこで、
そうそうそう、なることはできへんけど感じるっていうことはね、うん、
はい、
我々できるわけで、その感じる心っていうのをね、
うん、
大切にしていこうと、
はい、
いうことなんで、あ、これしようと思って使わせてます、うん、
はい、
でね、今流れてるのは実はフルバージョンで、
はい、
エンディングに使ってるのはそのちょっとショートバージョンというのを使ってましてね。
ああ、そうなんですね。
あのリンクお気楽でさせていただきますので、
はい、
ここからピョンと飛んでいただいたら、
うん、
フルバージョン、
はい、
ショートバージョン、あとカラオケバージョン、自由に無料でダウンロードできますので、
はい、
あ、好きだっていう人はぜひそこでダウンロードして、まあ、普段から聞いていただければなと思うんですけども、
はい、
はい、それと昨日かな、ピッカリちゃんの方から、
はい、
のんきざのお知らせっていうのが届きまして、
はい、
第17回、
うん、
のんきざ12月13日土曜日、
はい、
そこにですね、
はい、
ゲストアンジュさんと書いてあるんですが、
うん、
これなんだこれやと思って、
うん、
名古屋からはわざわざ、
はい、
のんきざへ、
東京あじゃなくて大阪見物を兼ねて、
うんうんうん、東京行ったらあかんよ、
いかんよ、
うん、
反対に乗っちゃったら東京行っちゃうけど、
そうなんや、
うん、
でゲスト、スペシャルなゲストって書いてあるんですけども、
はい、
これちなみにどんなことを、
どんなことをやるのかな、ノンキザ行ったことないので、
うん、
楽しみに何でも聞いてもらえば答えるし、
うん、
踊って言われれば踊るし
あ、踊ってって言ったら踊ってくれんねや、
何でもしますよ、
そう、ね、ちょうどビッカリちゃんとこの軸でいう同期でね、
はい、
ほとんども同じ時期に、もうそろそろ6年前、もう6年目ですもんね、
うん、そうですね、6年
経
ちますね、
そう、うん、で同じ時期に入っていただいて一緒にやっていただいてね、
はい、
はい、今回のテーマが自己否定ということで、
うん、
まあ、ピカリちゃんとアンジュさんの、まあ、この体験談も交えながら、
うん、はい、
なんか聞きたいことがあったら、その場でどんどんお答えしていくと、
はい、
いうことのようですので、
うん、
アンジュさんに会ったことないぞという方はですね、この後のもう忘年会ですよね、これ13日になると、
そうですね、
ノリがね、 あの勉強会の後の懇親会もアンジさんも参加いただくということなので、
はい、もちろん、
え、ぜひ飲みながら踊っていただけると思います。
はい任せてください。
おまかいな。あ、ね、ぜひね、あの、うん、最後忘年会、アンジさんに会いにですね、盛り上がっていただければなと思います。
はい、
はい、それとそろそろ秋のセミナーもですね、はい、後半戦という形で、今週東京と、
はい、
24日ですね、
うん
うん、で最後30日に大阪、もうちょっと東京はですね、そろそろもう定員でございまして、間もなく締め切らせていただこうと思っています。
はい、
で、30日の大阪大丈夫です。
はい、
空席がありますので、今年最後のイベントですね、参加しようという方はですね、ぜひ申し込みいただければなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
Roku Channel。
はい、本日ご質問いただきましたのはダメよダメダメさんからですじゃあお願いします。
はい、観念浄化の目的は分別心を落とすことにあるということですが、分別心を落とすというのも分別ではないのでしょうか。
はい、ありがとうございます。これなかなかね、
うん、
本質的な質問というか、
はい、
ね、僕自身がですね、
はい、
この観念浄化を始めた頃にですね、
うん、
この方と大体同じようなね、ことを考えたことあるんですね。
そうですか、
うん、本当に善悪というものがないのであれば、
うん、
このままでいいじゃないか、
うんうんうん、
ね、そもそも観念浄化なんて必要がないじゃないかなんてね、
はい、
そんな疑問がありましてですね、でもしばらくするとこのままでいいというのも、
うん、
もしかして分別心じゃないの、
このままでいい悪い、そうですね、
ね、
うん、
という疑問がさらに湧いてきまして、一体どうなってんねんと、
うん、
いうことでちょっともうちょっと浄化の旅が何ヶ月かね、
はい、
停滞したなんてこともね実はあったんですね。
そうなんですね、
うん、今はね思考は疑問製造機、
うん、
頭はボーリングの球のように放り投げて、
うん、
淡々とやってください、
はい、
やればわかる、やれば変わる観念浄化、
うん、
なんてね、今ではこうちゃんとアドバイスできるんですけども、
はい、
まだ当時は思考癖が強くてね、よくね思考にやられてたんですよ、
はい、
うん、でそんな時に出会ったのが、
うん、
座禅だったんですね。
うん、
うん、まあ、あの普段内観浄化をメインにして、
はい、
まあ、空いてる時間があれば座禅をすると、
はい、
うん、そんな感じになったんですけども、
うん、
以前この番組でお話しましたけども、最初はね、
はい、
もう2分座ってられない、
はい、
ね、思考を止めようとする思考がね次々出てくるんですよ。
うん、
で頭から湯気が出て吹っ飛ばされたみたいなね、ところからスタートしてるんですけども、
はい、
ちょっと頭の中思い出しますとですね、
はい、
思考してはいけない、
うん、
無思考にならなくてはいけない、空になるんだみたいなねそんな感じで、
うん、
でも待てよと、もしかしたらこれ自体が思考じゃないかと、
うん、
あかんあかん、思考に騙されたらあかんわ、で騙されるなって言ってるのも思考じゃないの、
うん、
と言っているのも思考だよねと、
うん、
もうね完全にね、そう、思考の無限ループっていうかな、
うん、
ハマっちゃいましてですね、
はい、
かなりやばい、
うん、
うん、あのそんな感じだったんですけども、まあ、それでもめげずにですね、座布も買いましたし、
はい、
頑張ってですね
うん、うん、
座り込んでて、まあ、半年を過ぎた頃には、
うん、
1時間ぐらいはね、まあ、平気で座れるようになった、 まあ、半年にかかるんですね、それでもね。
そうそうでした。
うん、その頃になるとね、この数秒だったこの無思考っていうのがね、何十秒っていう単位、
うんうん、
でもう調子が良かったら何分っていうね、
うん、
そんな感じになってくる。
はい、
そうなりますと、このモグラ叩きをやってるように、
うん、
思考が出てきたらね、パッと気づくようになってくるんですね。
うんうんうん
うん、思考って面白いですよ。気づけば消えますから。
そうですね、
パッと消える、スーッと消える、
うんうん、
でも気づかないと、
はい、
思考が連鎖してどんどん大きくなっていく。
そうそうそう、
うん、そういうことがね、感覚的に分かってくるようになるんですね。
うん、
ほら、ロシア民芸品で、ロシアの民芸品で、ほら、マトリョーシカ。
うん。
これ発音しにくいね。マトリョーシカ。
はい。
っていう人形があるじゃないですかね、可愛らしい。
ある
ある。うん。ね、可愛らしい人形、女の子の人形パコッとあげたらね。
はい。
また同じ小さな人形が。
出てきて。
入って。
うん。
その人形を。
開けると。
パコッと開けると。
うん。
またちょっと小さな。
うん。
同じような。可愛らしい人形が入っていて、
はい、
でね、このお土産で売られているのはこう多くても大体最大で12ピース、
うん、12
個こう出てくるらしいですね。
うん、
で今まで最も数の多いマトリョーシカはですね、
はい、
ちょっと調べたんですけど、
はい、
72ピース。
すごいの、大きいんだね。じゃあ
一番大きい、これあの人形でどれぐらいだと思います？70ピースあると
等身大ぐらい
そんなないでもね、あの
ボーリングのピン、うん、
うん、あの画像で見たら、
はい、
1メートルって書いてあったわ。
ああ、そうなんだ、やっぱり大きいですね。
うん、だからね、もう可愛いって感じじゃないんです、もう
不気味だね。
うん、迫力あるんですよだからあんまり大きいすべきやないかなと思ったりしたんですけども、うん、
はい、
思考っていうのもね、このマトリョーシカと同じようなもので、
はい、
ポンで最初に出てきた小さな思考に気づかないとですね、
うん、
思考が
思考を生んで
思考を連れてきて、
うん、
どんどんどんどん大きくなっていく、
はい、
で人形は72ピースまでかもしれないけども、
うん、
思考は無限に膨らんでいくんですね。
そうですね、
もう本当に72ピースなんていう目じゃないバーンと、もう、
うん、
うん、1日考えたらもう何千何万ですからね。
ね
え、うん、だから放っておくと一番最初の思考が一体何だったのか、
はい、
すっかり分からなくなる。
うん、
あれ一体なんでこんなムカムカしとったんやろ、なんでこんなムカムカしてんねやろみたいな、
うん、
気づかないんですね、もう最初の思考にね、うんうん、
はい、
うん、ですからね、このやってくる思考にできるだけ早く気づくっていうことがまあ大切になってくる、
はい、うん、
で塾ではですね、おすすめしてるのがこの音禅とか、
はい、
まあ鑑賞法、
うん、
これをやってていくと、この思考と思考の間にですね、
ええ、
実は隙間がある、
はい、
っていうことがね、感覚的に分かってくるんですね。
うん、
うん、あれあるっていうのが分かるんですよ、
うん、
で毎日のようにやっていきますと、その隙間が少しずつ広がっていく。
うん、
だから無思考ですよね、
はい、
うん、無思考の時間が、まあ、はっきり自覚するようにまでなるんですね。
ね、
うんうん、
まあ、やり始めた頃はこれって無思考かな、ここが無思考かなってね、全然無思考じゃないの、
思考がね、
そうそう、
無思考を探して
一応あの、うん、いろんな、ね、雑念はボンボン出てくるわけではないんだけど、シーンとなるとね、これかなとかねやっちゃうのよ。
だから本当に静寂がやってきてさ、
うん、
あ、静かだなって思考が言うじゃない。
そうそう、
その時も静寂じゃないのね。
ね、これでいいんだ、うん、そうそう、いいのかなって嬉しくなったりとかね。
そうそうそう。だからね、これまでね、そうなると何十年というあの間、この思考っていうのがマイホームだったんですけども、
うん、
そうなるといつの間にか無思考っていうのがね、マイホームに変わるんですね。
ねえ、
うん、
実践する時が来ましたね、私。
そうやね。
だから、うん、でもだいぶかかったけど。
かかるかかる。
うん、
でね、思考がやってくるとパーッと気づく。
うん、
じゃあ消えていくと、うん、ですからね、もう10年前考えてた時間を今あから考えて10ぐらいにしとけばですよ、
はい、
10という単位でいけば今は2か3ぐらいですよね、
うん、
うん、1日ね、
本当、
うん、だからね、まあ昔から比べてもむちゃくちゃ静か、
うん、
うん、何回も言ってますけど、この生きていく上で必要な思考なんてね、
はい、
ほんまの少しなんですよ。
ねえ、
うん、だからほとんどどうでもいいことを考えて、
はい、
時間とエネルギーを無駄遣いしていたと、うん、まあそんな感じですよね。
ねえ、もうほんと疲れないし、
そう、
この間も7年ぶりに前に会った人に、うん、もう本当に元気そうって言われて、
そう、
そう、そうだと思う。
あんまり考えない方がですよ。
すごい消耗すると思います。
するするする、思考エネルギーをずっと使いながら動いてるわけでね。
うん、
あ、だから、10が2とか3になるだけで、7のエネルギーが使わずで済んでるわけですよ。
うん、
うん、それも元気になるよね。
うん、
うん、はい、さてご質問のこの分別心を落とすというのも、
はい、
分別ではないでしょうか、
うん、
ということなんですけども、
はい、
こう分別心を落とすのはですね、
はい、
我々の本質がですよ、全く何も分別していない純粋なる意識だから、
うん、
なんですね、
はい、
善悪も分別なんだけども、
うん、
良い悪いという分別の前にですね、
はい、
もっと根源的な分別があるんですよ。
根源的な分別、
そう、
うん、
でも分別に気づくのはもう非常に難しいというか、まあ、ほとんど無理ですね。
はい、
うん、もうね、なぜならですね、
はい、
無意識の中で分別してるからなんですね。
すごいね。
だからね、
無意識の中で。
そうなのよ、
うん、
見えないマトリョーシカって感じ。
あ、
これを最後に取ったらもうないわ、
うん、
入ってなかった、見えてないだけなんですよ。実はもう一個見えない透明のマトリョーシカがある。
へえ、
うん、さてそれとは一体何なんでしょうね、
うん、
もうね当たり前すぎて分かんないんですけどね、
うんうん
うん、それはですね、
はい、
言葉、
言葉
を、
うん、
まあ、はーって感じかもしれないます、知りませんけどもですね、何か言葉を使うと、
うん、
はー、それとそれではないものに分かれちゃいますよ、ね、
そうだそうだそうだ、
アリさん、
そうですよ、
何でもええから、
うん、
まあ、思いついたなんか単語一つ言うてみて。
幸せ、
ねえ、
うん、
幸せ、不幸せでしょ、
うん、何にもない、
うん、だから幸せ、
何にもあるだよね
って言った瞬間、うん、幸せでないものが生まれるじゃないですか。
はい、
ねえ、みかんっていうとみかんとみかんではないものに分かれますでしょ、
うん、あ、単語もそうですね。
そうやね、
うんうんうん、
ね、詳しい仕組みの話っていうのは今やってる、まあ、秋のセミナーでもお話しするんですけども、うん、
はい、
言葉を使った瞬間、
はい、
実はすでに観念世界の中で、
そうか、
幻想を見ている。
だからあいうえおのあの字が出たらっていうんですね、いつも。
そうなんですよ、
うん、
あいうえおのあの字が出たらもうすでにあなたは観念世界ってやつよね。
うん。
そう。
少々意識に入らないと。
そう、だから見えないですよね。
うん、
でもそれ分別。だから善悪の分別っていうのは、
うん、
分別したものをですよ。
はい。
さらに良いと悪いに分別している。
はい。
二重分別なんですね。
二重分別か。
そう。だから例えばですよ。
はい。
優秀なのは良い。
うん。
これは、優秀という分別に、
うん、
良いという分別をひっつけている。
ああ、そうですね、
うん、そう、うん、優秀なんてものはいない、どこにもないんですよね、実際は、
うんうん、
さじ加減でしょ、
はい、
うん、優秀な人って言うけども、
ね、
優秀な人なんて本当はどこにもいない、
はい、
うん、だと例えば小学校のあるクラスでは一番かもしれないけども、
うん
うん、全然違う小学校に行ったら25番目かもしれない、
うんうんうん、
普通になるじゃないですか。
はい、
天才だ、優秀だ、すごいって言われてる子供がですよ、あの学校変わるだけで普通の人って言われる子供って言われるわけでね、
うん、
そもそも優秀なんてないんですよ、
うん、
そこにね、あの気づいている人は少ない。
うーん、
うん、で観念浄化をすると心がニュートラルになるんですかなんてね、
うん、
聞かれたことがあるんですけども、
はい、
ニュートラルっていう言葉は、
うん、
中立っていう意味じゃないですか、
はい、
だから中立にいるということは、
うん、
まだ両極が存在しているってことなんですね。
そうですね。
ですから、
うんうんうん、
私は優秀でもいいし劣っていてもいい、
うん、
私はいつもニュートラルにいるんだっていう人はですよ、
うん、
まだしっかり分別しているということになるわけですよ。
うーん、
まだ極があるじゃないですか、
うんうんうん
うん、だから、優秀でもいい劣っていてもいいっていうのも分別であるってことですよね、
うん
うん、だから的領しかに例えると、
はい、
優秀なのは良いっていう人形を開けてみると、優秀とそうでないものっていう人形が入っているんですけども、
はい、
言葉慣れした我々人間にはですね、
はい、
この人形が見えない。良い悪いが分別だと思ってるんですよね。それももちろん分別で、その奥に根源的な分別があるということ、でしっかり観念浄化をやっていただければ、やっていただいて善悪の観念が落ちきるとですよ、自分の中にね、この分別を超えた視点っていうのが生まれてることに気づくんですね。そうなると優れているとか、劣っているとか、その分別する前のリアルっていうのが実際に見えてくるようになる。で、言葉という分別から解放されると、言葉っていうのはね、何かを理解するための道具というよりかは、誰かとコミュニケーションを取るためのツールっていう感じになる、ね、で、言葉は全て観念であるということに、これしっかり腑に落ちてる人っていうのは、言葉を使うんだけども、そこにね、余計なものがひっついてないんですよ。僕もよくコメントでも書きますけども、あ、それは良かったですね、ね、よく使いますけども、この言葉の裏にこのダメだっていう念がひっついてないんですね。
そうですね。
あとは頑張ってるなとかね、いう言葉に頑張るのは良いという分別がついてない。ですからそんな感じでね、言葉がさらっとしてくる。この間ほら番組のオープニングで、アンジュさん、言葉が出てこなくなったのは浄化のせいですかなんてね、質問されましたけどね、覚えてますか？
覚えてます。
それは覚えてくれ
た。ちょっと笑顔だよ。
その時はね、私も受け狙いでね、それはただのボケですよねなんてね、答えたと思うんですけども、厳密に言うとね、やっぱり言葉から解放されて言葉に念が乗らなくなってくると、確かにね、言葉って浮かんできにくくなるんですよね。それは確かにそうなんですよ。だんだんと言葉に用がなくなってくるっていうかね、そんな感じになってくる。囚われてないからね。だからそういうことありますよ。あとは今っていうところに意識が合ってくると、過去のもんですからね、言葉っていうのは。
そうですね。
だからってこの、もうずっと過去にいる人はもうすぐ言葉出てきますよ。でも今に意識があると、過去の引き出し開けなきゃいけないので、何やったっけってなる。
そうなのよ。
そういうふうになるんですよ。で、ほら禅の宗派でいうこの臨済宗、作った白隠老師っていうね、白隠さんっていう方いらっしゃる、有名な方なんですけども、この白隠さんがね、こんな言葉言ってるんですね。言葉を知らない人間に会いたい。僕もおーええー、なーと思いました。要するに、この言葉はただの矢印であって、全て観念であるっていうことを理解している人間は、なかなかおらんもんじゃのということなんですよ。どうしても人間っていうのは言葉で何かを理解しようとする、従うでしょ。
もう納得して安心したいのよ。
で、概念的な理解ができたところで、なんか分かったつもりになっちゃいますよね。でペラペラと語り出しますよ。だから、そういう人じゃなくて、もう言葉っていうものの本質を分かってる人間、という人間と会った時にも、言葉なんていらないんだと、分かるんだと思う、そういうことを言っているんですね。だからややこしいですよ。何もない、何もないなんてね、何もないですよなんてね、
ないですよって、
ないがあるじゃないかっていうね、そうじゃなくて、も
うそんなないが好きなら担いどれっていうのありましたよね。
言葉っていうものから完全に解放された人、っていう人が本質っていうものを分かっている人なんでね、そういう人っていうのはさらっとしてるっていうことですよね。とは言いましてもですね、言葉が出てこないと、ラジオ番組は成り立たないのでですね、
そう、日記も書けないしね、
お互いもうそろそろね、年ですから、脳トレなんかお互いしながら、ね、放送事故が起こらないようにですね、
トレーニングして、
頑張ってまいりましょう。 はい、ということで、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。